存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、下平さん、我々はこれまで、
はい、
さんざっぱらイギリスをバカに、イギリスをリスペクトしてまいりましたけれども、英国面に落ちたとか言いながらね、
うんうん、
いろんなの紹介してきましたよ。
はい。
タンジャンドラムとかね、ウェルバイクとか、あと何でしたっけね、ディズニーボムとかね、ニワトリ核地雷とかね、うん、そういった兵器も紹介してきましたし、それから風習とかね、はい、なんだったらもう、エリザベス陛下のエリザベス女王の、王輩、旦那さん。
はい。
こんなおかしな人がいるっていうのをご紹介してまいりましたけれども。
はい。
今回久しぶりにやっぱり、英国面です。
ほう。
今回紹介する英国面はですね。
はい。
作戦ですね。
作戦？
英国面な作戦。それをですね、まあ、あのね、すごいのよ、はい、イギリス。しかもね、うん、今回ね、英国面って言ってもね、やるときはやるの。
うん。
イギリスの情報部ってね、うん、やるときはやるんですよ。
はいはいはい。
あのね、第二次世界大戦中にね、
うん。
あの、D デイ、ノルマンディ上陸作戦って有名じゃないですか。
はいはい。
連合軍が大反抗の、こう、口火を切ったみたいにして。ところがね、それより先にね、反撃の火蓋は切られていたんですね。
お。
その一つがね、ハスキー作戦って言いまして。
はい。
これがなければね、ノルマンディ上陸作戦ももしかしたら成功しなかったかもしれない。で、このハスキー作戦を成功させるための情報戦というか諜報戦、
うん、
これがですね、イギリスが取り仕切りまして、
うん、
うまいこと言ってるんですよ。
お
ー、イギリスもたまにはね、イギリスがたまにはって言っちゃったけど、うん、イギリスやるときはやるんだってことを今回はですね、
はいはい、
ご紹介してみたいなと思っております。
はい、
それではそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんなに雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんなに雑貨店。さあ、下平さん。
はい。
今回ですね、イギリスのかっこいいとこ見てみたい。ね、そんな調子でお送りしますけども。
はい、
時代背景的にはですね、第二次世界大戦後期に遡ります。
はい。
1943年ぐらいですね。
うんうん。
ですね、この時に、まあ、この時もですね、現代の戦争でもそうですが、情報戦、諜報戦、相手をね、はい、いかに騙すかみたいな、
うん、
そういったことがね、行われていたんですね。
はい。
で、そこでですね、行われたのが、ミンスミート作戦と言いまして。
はい。
これね、ミンスミートってそもそも何かっていうと、うん、野菜とかね、果物を煮てね、ぐっちょんぐっちょんにしたものなんですね。
おぉ。
で、パイの具なんですよ。
ああ。
で、ここにはね、意味はないです。
うん。
イギリスってね、作戦名のリストがあって、作戦名の暗号リストみたいなのが。
う、
は、
ん、
い。で、同じ名前をね、繰り返し使うので、ミンスミート作戦ってね、初めてではないんですね。
え？
なんかね、地名とかそういうのつけちゃうと、なんか意味のあるものになっちゃうので、うん、作戦名が。
あ、
で、まあ全然違うところの地名つければいいんでしょうけれども、
うん、
たまたまね、合致しちゃったりとか、相手に情報を渡すようなことになっちゃうと困るので、うん、日常のね、なんでもないものからリストを作っておいて、それをね、繰り返し使ったりするそうなんですね。
は
い、で、ミンスミート作戦というのが1943年行われました。
はい。
これはですね、連合軍がね、反撃作戦を計画してまして、
うんうん、
で、この情報をこうごまかすために、ナチスドイツを欺くために作った作戦なんですね。
うんうんうん。
でですね、まあ、連合軍の反撃作戦を隠す、秘匿するために、偽情報をでっち上げまして。
はい。
で、これをね、わざとナチスドイツに掴ませるっていう計画なんですよ。
おー。
これをね、立案計画したのが、そして実行までしたのはね、イギリス情報局だったんですね。
うん。
じゃあね、作戦の概要行きましょうか。
はい。
ちょっとね、チリを想像してほしいんですが、
うん、
あのイタリアのね、先っぽ、うん、イタリアってブーツみたいな格好してますでしょ、
はいはい、
でつま先にね、小石がついてるんですよ、シチリア島っていう、
うん、
ちょっとねその位置を思い出してほしいんですが、
はい、
あそこがどんな場所かっていうと、
うん、
地中海のど真ん中なんですね。
はいはい、
こうね、戦略上のね要衝要なんですよ。
おー、
これ地中海のど真ん中ってことはどこにでもすぐ展開できるっていう、
うんうんうん、
なのでそこが大事だってことは分かっていたんですが、はい、まあね、あのヒトラーが、ナチスドイツがその当時はもう抑えちゃったんです、
うん、
でこれを逆転するために連合軍はそのシチリア島に上陸したかったんですが、
はい、
まあもうヒトラーも知ってるわけですよ、ここ狙ってくるんだろうと、
うん、
もう誰でも知ってる情報だったんですね、
はい、
その当時のね、あのイギリスの首相チャーチルなんかはこんなことどんなバカでも知ってるって言い捨ててましたから、それぐらいね超有名だというか、もう誰でもわかるよねってことなんですよ、
はい、
でそこでなんとかしてドイツの戦力をね、その島から引き上げさせて、
うん、
イタリア本土とかヨーロッパ大陸の方に分散させたいと。
はい。
で、そのために偽情報をでっち上げようっていうことになったんですね。
うんうん。
じゃあそこでどうするかと。
はい。
まあ、あの、情報部もさすが、なんて言うでしょうね。国面なんだなって思いますよ。
うん。
普通にね、あの、はい、情報を、まあ、手紙で送るわけにいきませんし、ナチスに。
うん、確かに。
で、平文でね、こう、電波とかで使って情報通信しても、それを聞いてくれるとは限らないので、
うん、
まずですね、イギリス軍人の死体に、
うん、
作戦の機密文書を持たせて、
はい。
それがナチスドイツの手に渡るようにすると。
お？
こういうね、口頭無形なことを考えたんですね。
はい。
一体どうやってって言いますと、
うんうん。
ね、まずは、死体を準備します。
はい。
で、この死体を偽装するんですね、イギリス軍人に。
はい。
で、誰でもね、いいわけではないんですよ。うん、本当のね、イギリス軍人だったら、まあ問題ないんでしょうけども、
はい。
でも、そう都合よくいかないので、なんとかね、こう、男性で、
うん。
しかも、兵役に就く年齢で、
うんうん。
おまけにね、溺死したように見える死体っていうのを探したんですね。
おお。
これなんでかって言いますと、
はい、
計画ではね、海岸にたまたま流れ着いたっていう形にしたかったので、だからこの人はイギリスの軍人なんだけど、作戦中の事故で溺死してしまって、
はい、
たまたま、ほんとたまたまですよと、たまたま海岸に流れ着いちゃったんだってことにしたいので、
うんうんうん、
溺死に見えないと困るんですね。
はい、
これね、あの、何でも死体でいいわけじゃない、溺死でないと困るっていうのは、あの、普通に例えば、まあ、心臓麻痺とかで死んじゃって、
うんうん、
でそれを死体としてね、海に流せばいいような気がするんですが、
うん、
これ検視されると分かっちゃうんですね。あの溺死ってね、肺に水が入っているはずなので、溺れて死ぬから、は
い
は
い、いいいい、
陸上で普通に死んじゃってから海に流しても肺に水が入らないんですよ、
うん、
だからもうそもそも溺死した肺に水が入ってるっていう死体を探さなくちゃいけないんですね、
はいはい、
でこの偽の機密情報がナチスの手に渡れば、おそらく騙されてくれるだろうと、
うん、
でそれからね、もう一つね、重要なことがありまして、
はい、
この死体に、あるいは亡くなった人に家族がいないこと。
おう、
あの家族いると引き取られちゃうでしょ、あるいは私の子の息子のとかお兄さんの旦那の死体はどこ行ったのってことになっちゃうので、は
い
は
い、
だから身寄りがないことっていうのもね、必要なんですよ。でそんな都合のいい死体はなかなかありませんでね、
うん、
だからね、必死になってイギリス中を探してようやく見つかったんです、
はい、
でようやく見つかったのが34歳の殺素剤、うん、これネズミ殺す薬ですね。
はいはい。
この殺素剤を飲んで死んだ身元不明の男性の死体だったんですよ。
うん。
で、殺素剤なんか入ってたらね、分かっちゃうじゃないですか、血液検査とかすれば、はいはいはい、と思うんですが、
うん、うん。
でもね、殺素剤を飲んで死ぬと、化学物質がね、あの、影響して、肺に水が溜まるんですって。
へ
ぇ。で、殺素剤自体はなんか時間が経つと消えちゃうらしいので、
はい。
だから、溺死のようによっぽど慎重に解剖しないと溺死したようにしか見えないらしいので、じゃあこれでいこうと。で、まあ普通はその死体にね、
うん、
書類持たせて、はいって海流すじゃないですか、
うん。はい。
でもね、それやっちゃうとね、バレるんですよ。その程度では。これね、前段がありましてね、
はい。
あの、下田さん、ロンメルって聞いたことないですか？
ロンメル？
ロンメル、砂漠の狐なんて呼ばれましたが。
う
ん、
はい。
あの、ガルパンをね、好きな人は、ガールさんのパンツを好きな人は、うんうん、ロンメルって名前が何回か出てくるんですが、
うんうんうん、
あの、ナチスドイツのね、あの、アフリカ、北アフリカ戦線で活躍した将軍、司令官なんですよ。
はい。
で、この方がですね、ロンメル騙された事件っていうのがありまして、
はい。
1942年です。 北アフリカでね、1台のイギリス軍の偵察車両が発見されたんですよ。
うんうん、
でその中にね、イギリス軍の兵士の死体がありまして、
はい、
なんとその死体はですね、イギリス軍の地雷原の地図を持ってたんです。
おお。
で、この地図がロンメルの手に渡りまして、
はい、
でロンメルはですね、あ、ここは地雷原なんだと。じゃあそこを避けて戦車部隊を進軍させればいいんだなと思って、進軍させたんですよ、はいはい、地図に従って。相手の機密情報だと、うん、そしたらですね、うん、戦車が次々と砂にはまって動けなくなるんですね。
え？
この地図ね、偽物だったんですよ。
お
ー。で、通れそうなところって書いてあるところは全部柔らかい砂地だったんですね。は
い、あ
ー。で、戦車もね、さすがに柔らかい砂地っていうのは難しいんですよ、通るの、
うんうんうん、
次々スタックしちゃって動けなくなったっていう事件があって、
はい、
それ以来ですね、ナチスドイツは情報がなんか手に入ったとしても本物かどうかってことをね、つぶさに見聞するようになったんですね。
お
ー。だから単に、はい、死体でございますと、機密書類持ってますと、流れ着きましたって、うん、本当っていう風にして疑うようになっちゃったんですね。
うんうんうん。
だからですね、背景情報を厚くしていこうってことをやったんですよ。
はい。
まずはこの身元不明の死体に名前と階級を与えると。
うん。
名前決めました。ウィリアム・マーティン、
はい、うん。
しかもね、階級イギリス軍統合作戦司令部所属の海兵隊少佐。
おお。
これね、いろいろ理由があるんですね。まず名前ね。
はいはい、う
ん。名前ね、イギリスの海兵隊に同じ階級で同じ名前の人がね、何人かいるんですって。うん、本物が。
はい。
だからもしナチスドイツが、こんな人間いるのって、まあ、スパイとか使ってね、調べようとしても、うんうん、いますよって返事しか返ってこないから。
なるほど。
騙せると。
ええ。
それからね、階級はね、機密書類を扱いはするんだけども、それほど個人的に有名になるわけでもない階級。
うんうんうん。
ほら、なんとか将軍とか先のロンメルじゃないけども。
はいはい。
やっぱ敵にもね、名前が聞こえちゃうわけですよ。
うん。
だから階級的には機密書類扱えるんだけど、個人的には有名じゃないよっていうレベルの階級が海兵隊の少佐なんですね。
はい。
っていうのを設定しました。まだまだありますよ、設定は。もう設定の山ですよ、これ。はい、軍服。
はい。
海兵隊員の服、まあ、戦闘服を着てたんですが。
うん。
もう戦闘服ってね、サイズが規格化されてるから、
はい。
まあ、サイズさえ合ってれば、誰のだからおかしいとか、
はいはい。
誰のじゃなくちゃいけないとか、そういうことないんですって。
うんうんうん。
で、ちなみにね、もっと偉い将校の軍服ってテイラーメイドなんですね。
へぇ
ー。ちゃんとね、サイズ測ってピシッと作るんです。だから、うん、軍服、偉い人の軍服って、まあ、見た目かっこいいんですよ、ピシッとしてて。
はいはいはい。
しかもね、こう逆に敵サイドになりますけども、イギリスから見れば、うんうん、ナチスドイツの制服ってね、かなりアレンジ自由だったんですって。
へぇー。
アレンジというかデザインが、
うんうん、
でこうしたいとかこの部分こうしてとかって、なのでガンダムのジオン軍の世界ですよ。
そうですね。
ガルマとか、うん、ドズルとか、
うん、
皆さん非常にこう個性的な、シャアなんて赤いですからね、はい
は
い、
そうですね。
あんなもんあるかいと思ったら、ま、赤はさすがになかなかとは思うんですが、
うん、
でもね結構自由に作っちゃってよかったらしく。
へ
ー。だからね、詳細よりももっと偉いっていう立場にしちゃうと、そういうの作んなくちゃいけないので。
うん、うんうんうん。
で、またそっから身元もバレちゃうし、それにね、
はい、
テイラーメイドってことは、ほら、体のサイズ測んなくちゃいけないでしょ。
うんうんうんうん、
でも、ウィリアム・マーテンさんはもう、お亡くなりになっちゃってるので、うん、
はい、
これ、死体のサイズを測って屈服つけるっていうのさらに極秘作戦でね。
そうですよね、
やるわけにもいかないので、
はい、
じゃあまあ企画ものの服が着れる海兵隊ってことにしましょうと。ただね、この戦闘服はやっぱり使いこなした感じがないと困るので、
うんうんうん、
この情報部のチームの一人が毎日これを着て実際に使われてる感じを出したんです、
はい、
やれてる感じを
わ
ざわざ出したそうです、
うんうん、
それから重要な機密文書ですよ。これ作んなくちゃいけません、
は
い、
うん、
で内容はね、まあもう言った通り、連合軍がシチリア島ではなくって
うん、
ギリシャ本土に向かってると、ギリシャに向かってるっていう内容を作ったんですね、はいはいはい、本当はシチリア島に向かってるんだけど、うん、違うよっていう風にして、うんうんうん、でこれを作るためにですね、まあ、誰から誰宛てっていう風にしてしなくちゃいけません、
はい、
で実在のアーチボルト内中将から、
うん、
ハロルド・アレクサンダー司令官への親書っていう形で文書を作りました、
はい、
でこの親書ね、偽物といえば偽物、
うん、
本物といえば本物、
お、
偽造は偽造なんですけども、
はい、
なかなかね、うまく書けなかったんですね。
うん、
やっぱりね、ナチスドイツもね、情報軍は情報網はね、徹底してますんで、
うん、
ね、洗練されてますんで、この人が書いた文章だったらこんな言葉使わないとか、こういう言い方しないとかね、
うん、
癖とか分析してるんですよ。
はいはい。
で、なかなかね、うまく書けなかったので、そこでね、情報部ははたと気づくんですね。うん、
は？はい。
じゃあ、 本人に書いてもらえばいいって言って。
なるほど、
うんうん。だから本当にね、アーチボルト内中女に書いてもらってるの、偽の文章。
お
それからね、マーティン少佐、この死体ですね。うんうんうん、この少佐を連合国地中海海軍軍司令に紹介する手紙を入れてありました。
うん、
で、こちらを書いたのもですね、我々おなじみですよ、実は。マウントバッテン提督。
おぉ。
あの、エリザベス2世の旦那さん、フィリップ王妃のおじさんにあたる方。はい、第396回でやりましたね、フィリップ王妃の話を、はい。で、こういった文章も作って、まだまだですね、ウィリアム・マーティン少佐の背景作っていきます。
は
い、もう、設定中ですよ、この方々。まずね、まあ、34歳だったかな、はい、いい年齢じゃないですか。
うん。
だから、そろそろ身を固めようとしてるんだこいつはと。
お、
婚約者を設定しました。
なるほど、
婚約者お名前パムって言います。
はい。
でね、写真を持たせたんですよ、パムの、
うんうん、
写真とラブレターとそれから婚約指輪の請求書、う
ん、はい。
で、写真もね、MI5 情報局の事務員の女の子、うん、
お、
この写真を使って写真をわざわざもらって、はい、胸ポケットに入れて死体のね、
うんうん、
で海に流すと。それからね、他にもね、個人的な手紙類、
うん、
お父さんからの手紙でしょ、
はい、
それから弁護士からの手紙、うん、銀行からの督促状、
うんうん、
それからね、いろんな領収書、
はい、
そしてね、鍵になるものが一枚あったんですよ、
はい、
ロンドン劇場のチケットの半券、
うん、
4月22日付、
はい、
でこうするとね、マーティン少佐は少なくとも4月22日まではロンドンにいて生きていて、
うん、
この後ロンドン出発して事故に遭って何日間か海の中を漂流したことになるっていう、この嘘が成立するんですよ。
おお。
で、その漂着する日取りっていうのもね、一応決めておいて、うんうん、何日間ぐらいだからこれぐらいの腐敗度でとかってことをね、計算して海に流すんですね。
うん。
で、いよいよ準備が整いました。作戦実行しますよ。はい、まずですね、マーティン少佐の死体と、それからですね、うん、書類を入れたバッグ。
うん。
これね、ベルトのところでね、鎖で繋ぎまして、離れてちょっと困るので。
はい、ああ、はい。
鎖で繋いで、でも、ね、なかなか本当はね、鎖で繋いだりしないんですって。
うん、
この機密文書を入れた書類と本人っていうのは手首とかね。
はい、はい、はい。
だからね、まあ、せいぜい腰につけるぐらいでっていう風にしてやったそうなんですが、うんうん、で、ドイツはね、なかなかそこまでは知らなかったらしくって、うっかり騙されるんですよ。うん、
はい。
で、繋いで、で、スペインの海岸近くで、潜水艦から海に放ちました。
うん、はい。
でね、この潜水艦のね、艦長以外は自分たちが何運んでるか知らなかったんですね。
お、
徹底的に秘密にしたので、
うん、
本当に、
うん、
だ、乗組員たちはギリギリの瞬間まで、あの、死体運ばなくちゃいけないので、でも棺に入れていくわけにもいかないしね、
は
い、どうしたかっていうと、ステンレス製のね、容器に入れてったんですよ。
お、
で、この中に入ってるのは気象観測用の機器だからって言われて、
はい、
あ、そうなんだなんて、みんな気楽にね、そこに腰掛けたりしてんですよね。ゾッとしたと思いますよ。自分のお尻の下に死体あったんだもん。でいよいよ作戦海域について、
はい、
じゃあ、いよいよ実はな、お前たちと、うん。これ死体だったんだって言って開けてびっくりですね。じゃあ出してくれと。出してくれって言われても、しかも結構腐乱してるんですよ。
うんうん、
で、海岸に、海に流しまして、
はい、
で、すぐにね、海岸に流れ着いて、もう流れ着いたらすぐにね、漁師に発見されたんですね。
へぇ。
でね、ここでね、偶然ね、信憑性を上げる出来事が起こってるんですよ。
うん。
あの、まあ、この辺もね、イギリスの情報部はすごい。あの、情報部は、新聞の戦死者リストにね、マーティン少佐の名前を混ぜておいたんですね。
はい。
これ、死んだ人がここ泣きますよと、この人亡くなりましたっていうのを新聞発表するんで。うんうんうん、で、そこに名前があれば信憑性が上がるじゃないですか。
う、
は、
ん、
い。だからって言って名前混ぜておいたんですが、
うん。
たまたまね、それと同じ時に、実際に航空機事故が起こりまして、
はい。
その犠牲者の本当の名前をいくつか載ってたんですよ。
はいはい。
だから、あ、こういう航空事故があったから、この人の名前が入ってもおかしくないなっていう信憑性が上がったんですね。
うんうんうん。
で、ここで、今スペインが出てきましたが、
はい。
なんでスペインなんだと。
うん。
ドイツの海岸に送ればいいじゃないと。ただドイツの海岸はね、やっぱり警戒されてますんで、近づけないわけですよ。
うん。
で、この頃ね、スペインってね、立場上一応表面上は中立だったんですね。
はい。
で、中立だったんですが、イギリスはね、この辺も掴んでるんですね。もう、まあ、公の公然の秘密と言いますが、
うん、
あの、中立ではあるんですが、政府の、スペイン政府の情報部署がですね、
うん、
ナチスドイツと裏で通じてるんですよ。
ああ。
だから、もしイギリス海軍の軍人が死体になって流れ着けば、
はい。
でも持ち物チェックされて、
うん、
その情報はナチスに送られるんですね。
うん、
でね、こっからね、イギリス情報部とナチスドイツの情報部の駆け引きが始まります。
はい。
イギリスはね、わざとですよ。
うん、
スペイン政府に対して、あのカバンを緊急にどうしても完全な形で返してくれって働きかけるんですよ。うんうんうん、
はい、
本物の機密情報だからバレたらまずいんだって思わせるために、スペインね、あっけなく返してくれるの。
え、
しかもここに完全な状態で全て揃っていますっていう風にして、ですが、
はい、
実はですね、スペイン当局は封印された機密情報を開封して、
うん、
写真に撮って、
うん、
ドイツに送ってんですね。
おお。
でね、どういう状態で機密処理入ったか、さっきの手紙ですね、新書、
はいはい、
入ったかっていうと、便箋を三つ折りにしまして、
うん、
でそれを封筒に入れて、
うん、
もちろん糊で貼って、はい、その上から風呂を、あの我々の中二心をくすぐるやつですよ、
はいはいはい、
炉を溶かして、
うん、
指輪とかあるいは鉄の棒の中でギューって紋章をしてってやつ、はいはいはい、あれで封印してるんですね、
うん、
で開けたら分かっちゃうじゃないですか、
はい、
ところがですね、この辺はね、スペインの方器用、
うん、
封筒を開けずにね、手紙取り出してるんですよ、はい、どうやったと思います？まずね、ちょっとだけヒントね。
はい。
のり付けはしてあるんですが、
うん、
海で流してたので、当然これはもう計算の上なんですけど、うん、計算済みなんですけども、
はい、はいはい、
海に流しておいたので、したよね、うん、海水に浸って、のりはね、完全に溶けちゃってるんです。
ああ。
だから、いわゆる西洋風の封筒あるじゃないですか、はいはいはい、横長の。で、ベロのところの、とんがったところだけが風呂で止まってる状態。
うんうんうん、
でも中にはね、三つ折りの便箋が入ってるわけですよ。
はい。
どうやって取り出します、下平さん。
溶けた、のりの部分で、
ええ、
開けやすい辺を、
うん、ええ、
切れないようにこっそり開けた。
切れないようにこっそり開けた。そのこっそりをどうするかって聞いとんねんな。
水の中で開けた？
あー。でも開けたら風呂溶けちゃうじゃん、取れちゃうじゃないですか。風呂取れたら分かっちゃいます
ね。あ、
イギリス軍の方ではね、情報部の方ではもう書類とか風呂とか全部ね、事細かに写真に撮って、帰ってきた時に開いてるかどうかをチェックできるようにね、準備してあるんですよ。でも風呂には細工されてませんでした。帰ってきた時、この後ね、返されるんですよ、スペインからイギリスに。
はいはい。
風呂はね、完全な状態で閉じてたそうです。これね、すごい器用ですよ。
はい、
細い二股の長いフォークみたいなものを想像してください。
はい、はい、はい。
で、バーベキューなんかに使いそうなね。
うん。
細い二股の長いやつ。
うん。
で、これを封筒の中に入れて、
うん。
で、端っこをね、その股で挟むんですよ。
はい。
この便箋の、ま、折れてるとこを。
うん。
で、それをくるくるくるくる巻いていくの。
ほう。
で、くるくるくるくる巻いて、細長い筒にして、
うん、
隙間から引っ張り出すんですよ。
おお。
ドイツ軍の、ナチスドイツの将校が見てる前でやったらしいんですが、
うん、
自分の目が信じられないって言ってました。そんな風にできるのっていう風にして。
はい。
で、そこから手紙を巻き取って、引っ張り出すんですね。
うん、おお。
で、引っ張り出した後はこれ濡れてるので、海水で。
うんうん。
赤外線ランプで乾かして、写真撮影するんですね。
うん。
で、開けられたってことになっちゃうと、イギリス軍にバレちゃうから、
うん。
ね、そして、スペイン中立って言ったのに、裏切ったじゃんって言われちゃうので、
うんうんうん、
再び戻すんですよ。
はい。
だから戻して、筒になった状態で戻して、さらに逆にくるくるくるっと、こう巻くじゃないけども、巻くじゃないけど戻して、便箋の中、便箋を封筒の中に入れるっていう、
うん。
そんなことやってんですよ、あのスペインの人。
器用ですね、
器用ですよ。
うん。
で、再び海水につけて湿った状態に戻すっていう。
お
で、イギリスに返すときには、開封してませんよ、我々は。中に何が入ってるか知りませんよ、っていう風にして返すんですね。
はい。
でもね、イギリスの情報局はね、これが開封されてることをちゃんと見破るんですよ。
お
まずね、もう一つ二つ、
はい、
仕掛けがしてあるんです、この手紙には。手紙折ってあるでしょ、便箋
は。はい。はい。
まつげをね、入れてあるんですよ。うん、
はい。
折ったところに、
うん、
でまつげってちっちゃいじゃないですか、
はい、
開いたら落っこって分かんないでしょ、
うんうん、
だからそのまつげがなくなってることを確認しました。
あ、
それからね、 顕微鏡で丹念に見て、うん、新しい折り目がついてることも発見したんです。そしてね、髪を湿った状態でさっきスペインの人巻き取りましたよね。
はいはい。
こうやって湿った状態で巻き取った髪っていうのは、巻いた髪っていうのは、乾くとね、うん、また丸まろうとするんですって。
へぇ。
だから、まあ、イギリスの方ではね、もう普通に開けちゃえばいいので、開けて、チェックして開けて、うんうん、で、湿った状態だと。じゃあこれを乾かしてみようって乾かしたらば、うんうん、
はい。
くるーんと丸まってっちゃったんですよ。
へぇ。
で、スペインではこういうことをやられてるってことはイギリスは掴んでいたので、
うん。
これは巻き取ったなってことがバレたんですね。
なるほど。
で、これで少なくとも情報はナチスドイツには伝わってるはずだと。
うん。
で、この時ですね、チャーチル首相はアメリカにいたんですが、情報部からメッセージを送りまして、はい、これもね、うん、まあ、暗号文ですね。
うん。
ミンスミートは丸飲みにされましたっていうメッセージを送ってます。
おお。
で、チャーチルはこれを頼りに、じゃあ作戦を遂行しようってやっていくんですね。
うん、うん。
でね、ドイツも、この情報、まあ、入手した情報、しめしめですよ。
はい。
この情報をもとにシチリア島からね、戦力引き上げちゃいます。
うん。
で、ギリシャ方面に分散させちゃうんですよ。
おお。
で、その隙を狙って、1943年7月10日、連合軍がシチリア島に上陸します。
はい。
で、見事ですね、少ない犠牲でシチリア島を陥落させまして、
うん。
連合軍がね、ヨーロッパに展開する足がかりになるんですね。
はい。
でね、まだね、このミンスミート作戦、これでまあ、うん、作戦は終わりなんですが、
はい。
その後もね、影響していくんですよ。
お、
この後もね、連合軍の攻撃目標が記された機密文書とか作戦命令書がね、はい、ナチスドイツの手に渡ることあったんです。しかもね、はいはい、本物が。
お、
ところがね、もう疑心暗鬼にかかっちゃってるので、
はい、
どうせこれも嘘なんだろうって言って信じないでね、失敗を重ねることになるんですよ、この後。
はい。
イギリスもね、特に情報部はね、やるときはやるんですね、うんうん、彼らも。
うん。
いやー、どう、下平さん。
すごい。
イギリスもやるときやるでしょ。
うん。
なんかもう、ゾクゾクするこの駆け引き。でね、これね、映画になってるんですよ。
はい。
ね、プロジェクトミンスミートだったかな。2021年か2年あたりの映画だったと思うんだけども。
はい。
ね、もうハラハラドキドキの映画になってまして。これぜひともですね、皆さんご覧になった方は感想もお寄せいただきたい。映画の感想も受け付けてますから。はい、じゃあ、そういった感想などなどなどメールをお待ちしております。下平さんからメールアドレス等のご紹介をお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B の番組があります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
実はね、下平さん。
はい。
このミンスミート作戦大成功したんですが。
うん。
もう一人ね、裏でこの作戦を成功に導いた人物がいるんですよ。
はい。
しかもね、ナチスドイツ側に。
え？
っていうとなんかスパイっぽいでしょ？
うん。
スパイではないんですよ。
え？
純粋なね、ナチ党員なの。しかもかなりのハイクラス。というかもうね、ヒトラーの側近と言ってもおかしくないような地位の人。
ん？
この人物が誰でどんな風にミンスミート作戦を成功に導いたのかっていうのはオーディオブック限定版でお話をしたいと思うんですが、はい、ここでですね、
はい、
なんだイギリスちゃんとやってるじゃないかと、
うん、
英国綿成分が足りないじゃないかとお嘆きの危機に、
はい、
ご安心ください、イギリスやるときはやると言いましたがやはりやらないときはやらないっていうお話もですねオーディオブック限定版でもうほんといい加減にしろよっていう作戦をやってますからその辺もですねオーディオブックで聞いていただければと思っております。
はい。
それではそんなに雑貨店無料版の方は今週はここからで閉店のお時間にしたいと思います。そんなに雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。